ということですね。英語で、話しますけれども、通訳を私がするんですけども、非常に通訳は苦手というか、ほとんどやったことがないんですが、まあ、なんとかできればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます
、はい、この後はもう英語です。3 years ago, we had put our house on the market.
3年前、我が家を売りに出しました。
We had hired movers and all of our belongings were in a container, given away or thrown away.
引っ越し屋さんを頼んで、持ち物をですね、コンテナに積み込んだり、他の人にあげたり、捨てたりいたしました。
Our pickup truck was jam-packed.
最初のピックアップのトラックは、物がぎっしりと詰め込まれました。
Both the cargo bed and the cab were full.
荷台も人の乗るところももういっぱいです。
Every nook and cranny contained something.
ありとあらゆる隙間とか隅っこも何かしらこう詰め込まれました。
Our two cats in a large crate with food, water and other litter box.were in the back seat of the cab.
飼っていた2匹の猫がいたんですが、大きなカゴに入れられて、で食べ物と水、ともに、後部座席に、置かれました。
And so we began a road and ocean trip that would last the next three days.
で、これから3日間ぐらい続くであろう、その車と船の旅が始まったわけです。
Our first leg took us from Portland to Bellingham.
最初はポートランドから、ベリンハムというところへ向かいました。
Bellingham is in Washington and it is the south end of the Alaska Marine Highway.
ベリンハムというのは、ワシントン州にありまして、アラスカマリンハイウェイの一番南の端のところにあるんですね。
Bellingham is located about 2 hours north of Seattle.
そこは、シアトルから2時間ほど北のところにあります。
So for 5 hours we drove northward.
5時間ぐらい北に、ドライブ、車で行きました。
And every couple of hours we stopped to give ourselves and the cats a break.
1-2 時間おきに止まっては、自分たちとそれから猫ちゃんたちのためにですね、休憩をしたわけです。
So at each of the stops, the cats were placed on their leashes, and they were allowed to walk about a little bit.
休憩のたびに猫の首にこう紐をつけましてね、そして少し歩き回らせました。
Then we got back in and drove some more.
でそれからまた運転を続けました。
The cats were allowed loose in the passenger compartment from time to time and allowed to explore inside our cab.
車の中では猫たちは自由になってですね、であちこち、まあ、探索をしていたわけです。
So they climbed around on the seats, over the luggage that we had inside, around our feet, except around my feet because I was driving, and even on the dash.As we stopped to give ourselves and the cats a break.
荷物の、座席の上に、乗っかったりですね、荷物の中に入り込んだり、あるいは、人の足元に潜り込んだり、ただし運転している私のところには、まあ、入らせませんでしたけれども、あるいはその車のダッシュボードですね、そこに乗っかって、まあ、過ぎ去っていくそのワシントンの景色を眺めていたりしていたわけです。
Was a sunny, beautiful day when we finally arrived in Bellingham.
最後にこのベリンハムに着いたその日はですね、日の光がさんさんと降り注ぐ、本当に気持ちのいい日でした。
The ferry was large and it was already docked.
フェリーは非常に大きくて、もうすでに、そこに停泊していました。
So for the next couple of hours as we waited, we wandered around the docks and the terminal areas.
私たちはその乗船するまでの数時間の間ですね、そのターミナルのビルディングとか、あるいは船着き場、あちこちこう歩き回っていたのです。
It seemed like a very long time of waiting, but we were finally directed onto the ferry in our cars.
随分長いこと待ったような気がいたしましたけれども、ようやくこのフェリーに乗船することになりました。
After being directed to a parking spot inside, we bade farewell to our cats and went up to the cabin deck to find our berth for the next two days.
車をその指定されたところに駐車した後ですね、猫ちゃんたちにさよならを言って、そして船室の方に登って行って、それから、2日間過ごすことになるその自分たちの部屋を探し当てたわけです。
The animals have to stay in the cars where, and the people are allowed to visit a few times each day.
動物は車の中に置いとかないといけません。そして一日に何回かはその見に行くことができるんですね。
Our cabin contained four bunks, a small bathroom and shower, and a small sitting area with a window to the outside.
私たちの部屋、キャビンは、ベッドが4つありまして、また小さなお風呂場とシャワーがあって、座るとこがあって、そして、外側に向かっての窓がありました。
So we bade farewell to Bellingham as we sailed out of the harbor and headed northward.
で、港を出るときですね、フェリーがいよいよ北に向けて出発して港を出るとき、私たちはベリングハムにさよならを しました。
Darkness was falling by the time we sailed past Vancouver, British Columbia, in Canada, and Vancouver Island.
船がバンクーバー、これカナダですけれども、バンクーバーとそしてバンクーバーの島を通り過ぎる頃にはもう辺りは暗くなり始めていました。
And so that's how our voyage through the inside passage of Alaska began.
このようにして私たちのその、インサイドパッセージっていうのは、たくさん小さな島があるその狭い隙間の航路をこう通っていく、その航路のことらしいんですけれども、内部航路と訳していいのか、ちょっと日本語の訳が分かりませんでしたが、その内部航路の航海が始まったわけです。
The following day, we sailed over waters belonging to Canada through the many islands that dot the inside passage.
次の日、私たちはカナダ領域のその海を航海していました。周りにはたくさんの島があって、その島がその内部航路っていうのを形成していたわけです。
Also along the way, we sailed past a number of small towns and villages.
その航路に沿ってたくさんの小さな町や村がありました。
We soon entered and sailed across Queen Charlotte Strait.
私たちはそれから間もなく、クイーン・シャーロット海峡というところに入りました。
This body of water is not sheltered by islands, but is fully open sea.
ここはですね、島に囲まれていないところで、いわゆる外海になっていたんです。
We sailed at the beginning of the autumn season, and unlike the calmer summer waters,It was quite rough and choppy with large ocean swells.
季節は秋の初めでしたので、その夏の静かな海とは違ってですね、かなり荒れていて、大きなうねりもあってですね、数時間の間、フェリーは上下左右にこう振り回されました。
So for several hours, the ferry rolled and heaved with the waves. Many among both passengers and crew became seasick.To varying degrees.
そう、その間もう非常に揺れたのでですね、たくさんの乗客とまた船員さんたちまでも、いろんな程度は違いますけれども船酔いをしてしまいました。
For many of us, we just wanted the rolling to cease and the ferry to enter into calmer, sheltered waters.
みんなですね、もう早く船の揺れが静まってほしい。穏やかなこの海域に入ってほしいというふうに願っていました。
Many of us just found places to sit or to lie down and try to not get too sick.
船酔いが少しでもひどくならないように、適当な場所を見つけてですね、そこに座ったり、寝転んだりしていました。
After a few hours, the water calmed down enough for me to get back out onto the deck and view the scenery.
数時間後にようやく海が静かになりましたので、私はデッキに出てその景色を眺めてみました。
The day consisted mostly of clouds and rain, with occasional sun breaks, allowing the light to shine through the clouds.
その日はほとんど曇っていて、まあ、雨が降ったりしていましたが、雲の切れ目から太陽の光が、差したり時々するんですね。
And although we all of us see skies, water, clouds, mist, and land all the time, the combinations that I saw during our voyage through the inside passage was something quite extraordinary and magnificent.
私たちは普段ですね、いつもこの空や水とか雲とか霧、あるいはまあ陸地などをまあ見てはいますけれども、私がこの航海中に出会ったそのまあ内部航路の景色はそれらのものがうまく組み合わされてですね、何か特別な、もう本当に信じられないほど素晴らしいものでした。
And as I experienced the waves, the gale force winds, and the rain, and as I watched the clouds and the mist go by in their ever-changing forms, and as I saw the sunlight filter through the occasional breaks in the clouds, it reminded me of the first few days of the creation story in Genesis chapter 1.
このようなその波とか強い風や雨、そして次々と形を変えながら通り過ぎていく、雲とか霧ですね、あるいは雲の切れ目から差し込んでくるその日の光などを見ていますとね、創世記一章のにあるその天地創造の最初の数日間の様子がですね、頭に浮かんできたわけです。
Genesis 1, chapter 1, verses 1 through 13.
創世記1章の1節から13節までをとお読みいたします。創世記1章の1節から13節までです。Okay. はい。天地の創造。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光を闇と分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった、第一の日である。神は言われた、水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった、第二の日である。神は言われた、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた、地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり、朝があった、第三の日である。
This year marks the 150th anniversary of Charles Darwin's The Origin of the Species.
今年はですね、チャールズ・ダーウィンの有名な種の起源という本が世に出てからちょうど150年目にあたるのです。
Because of this event, the Adventist Church believes it is important to remind ourselves that we believe in a creator.
そのために SDA 教会はですね、この創造主を信じるということをもう一度はっきりと、まあ、確認することが重要だというふうに考えています。
As a result, today has been designated as Creation Sabbath.
実はですね、たまたまこの今日10月24日というのは世界総会が、創造の安息日というふうに指定した日なんだそうです。
The creation story is familiar to all of us.
創造の物語を私たちはよく知っていると思います。
For most of us, it may be too familiar.
知りすぎているかもしれません。
A list of 7 days and what happened on each day.
7日間のそれぞれの日に何が起こったかっていうのを、まあ、皆さん知っていると思います。
However, this creation account is not a scientific account of how creation was performed, nor necessarily a historical account of how and when things came together.
しかしこの創造の記録っていうのはですね、創造がどのようにしてなされたのかのその科学的な報告ではないんですね。またいろんなものがこういつどのようにしてできてきたかっていうその歴史的な、記述でもありません。
For the Israelites, the primary audience of this story, as they were coming out of Egypt and going into Canaan, there were these other civilizations with their own creation myths.
エジプトを脱出してカナンの地を目指していたそのイスラエル、当時のイスラエル人はですね、もういろんな異なった、創造の、まあ、神話を持つその異教の神々。そして異文化の中で生活していたわけですけれども、まあ、創世記に記された創造の物語というのはそうではない。
The creation account in Genesis for the Israelites was primarily a theological account about their God.
創世記に記されたその創造の物語というのは、イスラエルの神に関する、まあ、神学的なその記述が主な目的だったということです。
The creation story of Genesis reveals an aspect of the true God and how he relates to his creation.
まあ、創世記のその創造の物語っていうのは、真の神の性質を明らかにしている。そして、被造物に対して神様がどのように関わっておられるかということを、まあ、示しているんですね。
The Apostle John in particular seemed to understand this theological significance at the beginning of Genesis.
使徒ヨハネは特にこの創世記の初めの部分の神学的な重要性というものを理解していたように思われます。
In his gospel account, he opens with an allusion to the Genesis creation.
彼の福音書というのはまさに、創世記のその記述をこう想像させる、示唆するような言葉で始められています。
John chapter 1, verses 1 through 5 and 9 through 13.
ヨハネによる福音書の1章の5節と、それから9節。
1節から5節。
1節から5節。そして9節から13節までをと読みいたします。ヨハネによる福音書ですね、新約聖書の163ページです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つ なかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。9節から13節までです。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。
And John in his first epistle writesIn 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all.
ヨハネの手紙の 1章の5節にはこのように、書かれています、私たちがイエスからすでに聞いてあなた方に伝える知らせは、神は光であり、神には闇が全くないということです。
So when I read in Genesis chapter 1, verse 3, let there be light. It is much more than just physical light shining onto the earth.
創世記1章 3節の光あれという言葉を読むときに、これは単にいわゆるその物理的な光が地上を照らしたということ以上の意味があるように思われます。
For me, it is about God himself coming down to illuminate the world, his creation.
それは私にとってですね、被造物と共にいるために来られた、その神様を表しているように思われます。
It's about God coming to be with his creation, unlike the gods of other myths, other legends, gods who simply created the world for their own purposes and left the world to run on its own, or left the people to fend for themselves. The God of Genesis becomes intimately involved in the world he created.
いろんな、他の神話に出てくる他の神々っていうのは、ただもう自分の目的のために世界を作って、その後はもう被造物を、ほったらかしにしてですね、特に人間を、その行くままに任せてしまっているということがほとんどなんですが、創世記の神様はそうではない。創造したその世界、被造物に深くした、親密に、関わってくださるですね。
John associates life with light. He wrote, In him was life, and the life was the light of men.
ヨハネはこの命というものを光と関連づけています。ヨハネ 1-4 に、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったというふうに言っています。
In scientific terms, we might do well to equate light with energy, because strictly speaking, there is life that happens in the ocean depth where no light reaches.
科学的に言えばですね、光をエネルギーというふうに今言い換えた方が、いいのかもしれません。それは、光の全くないその深い、海の底にもですね、命はあるからです。
But life is not possible without energy.
しかし、エネルギーなしには命は存在し得ません。
And light is a form of energy.
光はエネルギーの一つの形なんですね。
The Genesis creation account tells me that my God is a God of powerful energy.
創世記の神は、私の神がですね、非常にこの強力なエネルギーの神であるということを教えてくれています。
But that by itself is insufficient.
しかしそれだけでは不十分です。
Intelligent design or ID.Posits that there is some intelligence or being behind the physical world and life.
皆さん、intelligent design ID というものを聞いたことがあるかもしれませんが、日本語では知的存在、あるいは知的設計者というふうに訳すんでしょうか。この思想は、この物理的な世界に、あるいは生命の背後には何らかの知的な存在があるということを、仮定しているわけです。
The problem I have with this movement is that in a sense, it is no different than any other creation myth, except that it is couched in a modern scientific language.
この思想、あるいは運動のですね、問題点、私が感じるところは、それは現代的な科学用語を用いてはいますけれども、結局は昔からあるその神話的な創造の物語と何ら変わりはないのではないかというふうに思います。
ID does not deal with the philosophical problems of pain, suffering and death that is a natural part of the creation that we see.
この知的設計者はですね、私たちが現にこういつも目にしている被造物の痛みとか苦しみとか死というような、私たちが避け得ない哲学的な問題を全く扱っていないんですね。
In fact, it is entirely possible to come to the conclusion that the designer behind creation is rather sadistic for designing death into nature. Not very different from ancient pagan deities.
実際、まあ、この考え方からはですね、この創造の背後にいる設計者というのは、自然というものの中に死というものも作ってしまった。いわゆるそのむしろ残酷な存在であるというような結論を引き出すことも可能になってきまして、それは昔からある異教の神々とあまり変わらないのではないかと思います。
The biblical creation account is different because the God revealed in it is not that kind of God.
聖書に記された創造のその記録というのは、そのような神ではないということをまあ示しているわけです。
John, as we saw, equated life with light, and further he equates light with love.
ヨハネは命を光と同じものというふうに考えて捉えています。さらに、光を愛と同じというふうに考えています。
In the gospel account, we heard that the life was the light, and in his epistle, we can read that God is light.
彼は福音書の中で、命は光であるというふうに述べています。またそのヨハネはその手紙の中で、神は光であるというふうにも言っているんですね。また同じ手紙の中で、
Later in the same epistle, John writes that God is love.
あとでまたさらにヨハネは、手紙の中で神は愛ですというふうにも言っています。
The Genesis creation account ends with the fall and gives the reason why suffering and death exist in nature and in the world today.
創世記のその創造の物語は人間の堕落したところで終わっています。そしてそれはこの私たちの自然界と今日のこの世界になぜ苦難とか死が存在するのかというその理由をそれによって明らかにしているのです。
But it also tells us that it was not God that caused evil. It also gives us a hint that the God of the Bible is not one to just stand idly by.
しかしそれはまたですね、悪というものを作り出したのは神ではないということ。そしてまた聖書の神様は何もしないでただ眺めているだけのお方ではないということを我々に告げています。
In the theological summary of creation found in John's gospel opening, he writes about the restoration of creation to its original intended purpose.
ヨハネによる福音書のその最初の部分にある創造のそのいわゆる神学的なまとめというか要約として彼はですね、この世界の初めに意図された目的としたその完全な状態にまで、我々を回復されるのだということを、まあ、述べているんですね。
In verses 12 and 13 of John chapter 1 he writes the summaryOf the gospel message. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
ヨハネによる福音書かな、ですね。
福音書。
いや、ここの先ほど読みましたが、一章の十二節、十三節です。しかし言葉は自分を受け入れた人その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってでもなく神によって生まれたのであると彼は述べています。
From the very beginning when God originally came into the world and created all that is necessary for human life, God's purpose was to create a familyBased upon mutual love for one another.
神様はその初めからですね、まさに初めからこの世界においでになって、そして人間が生きるために 必要なすべてのものを備えてくださいました。それは人がお互いに愛し合うその家族、ファミリーを作ることが目的だったわけです。
But when that purpose was taken off course by people's choice to leave the light, life and love, God began a new process of creation and restoration that would bring people back into light, life and love.
人間が自分からですね、その目的から外れて、そして光と命と愛というものから離れてしまうという、そういう道を選んだときにですね、神様は人が再び光と命と愛の中に戻ることができるようにと、新しい創造、そして回復の方法を開始なさったわけです。
We know.The kind of God that is found in the Bible, the true God of creation.
聖書に示された神様、すなわち、創造の神が、どのようなお方であるかということを私たちは、知っています。真の神ですね。
John wrote, "This is the message we have heard from him and proclaim to you that God is light, and in him is no darkness at all."
ヨハネが、書いているように、私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせっていうのはこれです。神は光であり、神には闇が全くないということです。
God is all power and all energy, but unlike all other gods that humans have created, there is nothing evil in him.
神様は力とエネルギーに満ちています。しかし他の神々と違って、彼の中には悪というものが全く存在しないということです。
There is no death in him. There's only life in him.
彼のうちには死というものが存在しない。ただ命だけがあるのです。
Death is not something that God causes, but is a natural result of separating from the source of life.
死というものは神様が作り出したものではありません。それは命の源から離れてしまったことの自然の結果として、死が起こってくるということなんですね。
God makes it very, very easy to have life.
神様は私たちにが命を得るということをとっても簡単なように、そういう方法にしてくださいました。
All it takes is to accept the gift of grace, to accept forgiveness and to be restored into a right relationship with our Creator and Sustainer of life.
私たちがなすべきことっていうのは、ただ恵みの賜物として、許しを受け入れて、そして我々の、創造者であり、またそれを保つ、いわゆる保持者であられる方と の, その正しい関係をですね、そこに回復していただくこと、それだけなんです。
And when we do, we are miraculously reborn into God's family.
私たちがそれを実行するときに、私たちは奇跡的に神の家族として、生まれ変わるんです。
If you haven't yet chosen to accept this offer, will you consider accepting it today?
もし皆さんがこの素晴らしい贈り物をですね、まだ受け入れておられないのでしたら、ぜひとも今日それを受けられるようにとお勧めいたします。
And if you already have, let us live in such a way that others will come to see the God that is all light and in whom there is no darkness at all.
もしすでに皆さんが受け入れておられるならば、人々がですね、私たちを見て、神は光そのものであり、暗闇が全くないんだということが分かるような、そういう生き方をしようではありませんか。